希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋千佐です。よろしくお願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
あっという間でしたね。
そうですね、新しい1年が始まりましたね、
始まりましたね、
はい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、はい、そんなちょっと新年早々なんですけども、よく私母親におこごとを言われることがあって、っていうのも、失敗することが多くて、それをまたこういうことで失敗しちゃったっていう話をすると、そういう時はこうすればいいのよっていうアドバイスに近いものなんですけども、で本当によく言われるのが人の話を聞きなさいと言われるんですね。で私すごい人の話聞いてるんですよすごく真剣に聞いているんです。
あ、そうなんですね、はい、
でも
言われちゃう。
そうなんですよ。でなんかよくよく聞くと、それははいはいと素直に人の話を聞けっていう意味ではなくて、どうやらその人が話しているその先にある気持ちを汲み取ってあげなさいという意味らしいんですね。
ああ、なるほど、
はい、でよくこう例えばなんですけども、例えば付き合ってるとするじゃないですか、
は
あ、でお付き合いをしていて、何らかの障害とか理由があって別れようって、もう今日で君とはお別れだよと言われるじゃないですか、
は
あ、で今日でお別れなんだ、きっとこの人は私のことが好きじゃなくなったんだ、だからお別れなんだっていうふうに、ストレートに受け取るんですけども、もしかしたら何らかの理由があってどうしてもそれは言えない、不治の病に侵されていて、言ったら迷惑をかけるからそのまま何も言わずに去ろうと思ってるのかもしれないですし、なんかそういうのを、それは当事者同士にしかきっとその前後のストーリーがあったりとか、本当はそんなこと言う人じゃないってことが分かってるけど、本人がそう言ってるっていうので、そのまま私は受け止めるんですけども、それを私の母親とか、あと会社の先輩に言わせると、いやもっとその先にある、本当に言おうとしてる、言わんとしてることを汲み取ってあげないと、それは逆に失礼なんじゃないって言われることもあるんですね。でもなんかそれってそんな、そう言ったから素直に聞いただけなのに、私が悪いのみたいな気もしてしまいますし、それってなんか難しいなって、大人の世界って言うんですかね。でもどうなんですかね。それってすごい難しいなと思って、今年の目標というか、そういうなんか、人が本当に話している内容以外の気持ちを汲み取れるような、女性になろうってちょっと思ったりするんですけど、
はい、
その辺をですね、キリスト教の教えの中でも何かいいヒントになるものがあれば教えていただきたいなと。
なるほどね、はい、難しいですね。私も高橋さんと同じで、言葉を聞いたらそのまま言葉通りに受け止めちゃうので、その向こうに何かね、深い思いがあるとか、察してほしい何かがあるとか、それはもう苦手ですね。
難しいですよね。そうなんですよ。でもなんか例えばこう、例え話、今の例えばっていう例え話とかもそうですけど、聖書とかも読んだりするときに、全然わからない意味が、羊飼いがどうしちゃったんだろうって、そのままのストーリーっていうふうに把握すると、きっとその中でイエス・キリスト様が言おうとしてること、私には通じてない部分もあるのかもしれないんですけど、それはただ単に勉強不足なだけなのか、それとももっとこう理解力を深めなきゃいけないのか、何らかのこう何かが必要なんですかね。
あ、なるほどね。じゃあちょっとここで一息入れてからまた話しましょうか。
はい、お願いします。
やっぱり難しいんですけどもね、聖書の理解の仕方のことをちょっと後からお話することにして、最初にその人間関係のコミュニケーションで、その言葉の裏を読むっていうのは本当難しいなって思うんですよね。
難しいですよね。相手のためを思えばこそ言えないことってきっとあるかもしれないですし、でも言わなきゃ伝わらないこともありますし、
そうですよね。なんか子供なんかね、小さい頃にね、お父さん私のことなんか嫌いだよねなんて聞かれると、
はい、
それ好きって言ってほしいんだなって親だからね、
はい、
うん、わかるけど、その場合は、うん、うん、そんなことないよ、もう世界一大好きだよって言えるんだけども、
はい、
あの、まあ、子供の場合はね、なんかこう分かりやすいっていうか、だけど大人同士で、まあそういうね、言葉の向こうに含みがあったり、はい、その裏に意味があるっていうのは、私は本当にね、高橋さんよりも多分私は分からないかもしれない。
まあ、なんかちょっと余談ですけど、男の人はそういうのが分かりにくいっていう脳みその話もさっきちょっとお
昼
の
時に、そうね、さっきもね、はい、そうですね、はい、そうですね、うん、やっぱりね、どうなんでしょうね、そのコミュニケーションの上ではあまり言葉の裏を書かない方がいいんじゃないかなって気がするんですよ。
なるほど、
うん、その方がストレートで欲しいで、分かりやすいっていうか、私20年間、
はい、
宣教師と一緒にあの教会の働きをさせていただいた経験があるので、
はい、
ほとんどの宣教師はとか一度もかな、うん、その言葉の裏があるコミュニケーションってないんですよね。
でもそれで傷つくこととかってなかったですか、ストレートに言われて。
まあ日本的にはあんまりそういうのないけど、私はあなたを愛して言いますけども、はい、とかって前置きして、そして私にとってすごく痛いけども、でも大事だ、大事な必要なこと、
はい、
ストンとおっしゃるんですよね。でもその場合はね、あんまり傷つかないんですよね。確かに痛いですよ、
はい、
もっとあなたはこういうふうにした方がいいとかね、この点はあなたの、直した方がいいところだとかね。だけどそれはやっぱり自分のことを愛してくれて信頼してくれてるから言ってくれてるんだなって分かるし、表情でね、
なるほど。じゃあやっぱりその人自身をまずは知ろうとするところからなんですかね。
信頼関係があればね、
はい、
あのストレートでもいいと思うんですけども、割とその人間関係で難しいなと思うのは、
はい、
あの甘えからそういう言葉を言う、
あ、この人なら分かってくれるだろうとか、そういう、
そうね、遠回りに遠回りに言って、こちらに答えを言わせようとするっていうのかな。
なるほど。
め
んどくさいですね、そういうのも。
めんどくさいですね。何がしてほしいんだか最初わからなくてね、何の話だろうとかずっと聞いて聞いて聞いて、はい、あ、結局僕にこうしてほしいんだとかね、いうのが分かって、こういうことって、こちらがストンと言うと、それも言い過ぎちゃってね、当たりすぎちゃってるもんだから、いや、あの、そんなはっきり言わなくてもみたいなね。
難しいですね。
難しいですね。でもずっとなんか、
うん、
そういう、まあ、ストレートなコミュニケーションに慣れた私には、
はい、
その言葉の裏を書くっていう、読むっていうのはちょっともうあの苦手ですね。だから自分から人に話すときはそういうふうにしないように、はい、もう本心からストレートに言う。まあ、傷つけないようにね、気をつけて言いますけども、
でも気にしちゃうことってありますよね、きっと。
あの
ストレートに言った
言って
言い方にもよるとはもちろん思うんですけども、言い方をどんなにオブラートにというか、あの、包んであなたのことを思って言ってるんだけれども、相手にはすごい気にしちゃったりとか、ちょっとしたことでもすごい傷ついてしまったりとか、そういうのもありますよね。
そうですね。だから相手を見て言わないといけないかもしれませんね。あまり、信頼関係がなかったらあまりストレートに言わない方がいいかもしれませんね。でも逆にストレートで言ったことで信頼関係がよくできる場合もありますしね。
なるほど。
あと、はい、そう、もう一つね、聖書の中で理解しにくい箇所のことなんですけど、
はい、
それはやっぱりその大事な原則があって、
はい、
分かりにくい聖書の箇所は、
はい、
それと関連した他の聖書の箇所と照らし合わせて考えるっていう、そういう原則があるんですね。
なるほど。
一箇所だけでバーッと膨らませると極端になっちゃうので、
あ、そうなんですね、なるほど。
だからやっぱり まあ、あの森と木に例えると、
はい、
一本の木から森全体を見たり、
はい、
それから森全体からその木をもう一回見たり、
あ、そっか、人間関係もそういうのが必要なんですかね。
そうだと思いますよ、うん、人間関係も、
なるほど、
うん、言ってる言葉だけっていうか、その木だけ見るんじゃなくてね、
はい、
その森全体から、その人全体からどういう流れで言ってるかなとかね。
なるほど、
うん、
どういうシチュエーションで、どんな顔で、どんな目つきで言ってたかとか、いろんなところを離れてみたりとか、近づいてみたりしながら、本当にどういうことが
言いたいのか
っていうのを。
そうですね。
なるほど。
あと私分からないときはね、
はい、
あの2つ質問するんですね、
はい、
どうしてほしいのかなとかね、あるいは私がどうしたらいいのかなとかね、もうそうすると、
はい、
あのはっきり言ってくれる、まあ、言いにくいかもしれないけどね、その方がなんか爽やかなコミュニケーションな感じがしますよね、うん、
ですね、誤解がないですよね、
う
ん、
そう、誤解させたり誤解されたりしないっていうのがいいと思うので、私は高橋さんは素晴らしいと思いました。
ありがとうございます。
それではここで番組からのプレゼントとお知らせです。
今週のプレゼントはスティックストラップです。抽選で5名の方に差し上げます。パープルフラワーとクローバーとレッドフラワーの3種類がありますので、どちらかを差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はストラップです。締め切りは1月9日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋千太でした。
それではお元気で。
さようなら。